こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は高浜正信と川島圭による子ども向け算数パズル集で、5歳から小学3年生を対象にした迷路形式の問題集です。一般的な迷路遊びに見えて、実際には条件を読み取り、手順を考え、何度も試行錯誤しながら解く構成になっており、楽しさと学習性を両立しています。草飛車の謎ペイシリーズの一冊として、単なる計算練習ではなく、思考の土台となる力を育てることを目的に作られています。特に非力から論理力、集中力、忍耐力、試行錯誤力、短期記憶といった基礎的な認知能力を遊びの延長で刺激する点が特徴です。子供が自分から取り組みたくなる工夫が多く、親子で一緒に考える教材としても位置づけられています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、迷路を使って算数脳の土台を鍛える構成。この本の中心にあるのは、迷路という親しみやすい形式を通じて算数に必要な思考の基礎を育てる設計です。一般的なドリルのように答えを素早く出すことよりも、条件を見落とさずに全体を把握し、筋道を立てて進むことが重視されています。迷路は一見単純ですが、進み方に制約があると、ただ道をなぞるだけでは解けません。どこを通れるか、どの順序で確認すべきかを考える必要があり、そこに思考の訓練価値があります。算数脳という言い方は、計算の速さではなく、状況を整理して解決策を見つける力を指しています。本書はその力を、学習というより遊びに近い感覚で引き出そうとしている点に特色があります。次に、非る力、論理力、集中力など複数の基礎力を同時に働かせる。本書がユニークなのは、単一の能力だけを伸ばすのではなく、複数の基礎力を同時に使わせる点です。問題を解くには、図を正確に見て情報を拾う生きる力、ルールを理解して手順を組み立てる論理力、途中で迷ってもやり直す忍耐力、細部に注意を保つ集中力が必要になります。さらに、解法を試しながら修正する試行錯誤力も欠かせません。こうした力は、教科書の知識として直接身につくものではなく、実際に考え続ける経験を通じて育ちます。特に低学年の子どもにとっては、一つの正解を覚えるより考え方の型を体験する方が重要です。本書は、迷路の形を借りながら、学習の前提になる認知的な土台を広く刺激する教材として機能しています。さらに、難易度の幅があり、子どもから大人まで手応えがある。この本の問題は、年齢相応の優しいものから大人でも考え込むようなものまで幅があります。そのため、ただ年齢向けに平板な難易度で並べた問題集ではなく、途中で行き詰まる経験そのものが学びになるように設計されています。難しい問題に出会うと、子供はすぐに答えを出すのではなく、どこで見落としたのか、別の道切りはないかを考える必要があります。この過程は、解けたかどうか以上に、解法を探る態度を育てる点で意味があります。また、簡単な問題で達成感を得てから難問へ進む流れは、学習への抵抗感を下げやすい構成でもあります。保護者が隣で見守り、必要に応じて考え方のヒントを与える使い方にも向いており、家庭学習での継続性を高めやすいのが長所です。そして、なぞなぞのような楽しさで自発的な学習意欲を引き出す謎ペイという名称が示す通り、このシリーズはなぞなぞのような感覚で考える楽しさを前面に出しています。単なる訓練問題では、子供は受け身になりやすいですが、謎解きの要素があると自分で解きたいという気持ちが生まれやすくなります。本書では、その自発性を大切にし、やらされる学習ではなく、気づいたら夢中になっている状態を目指しています。学習効果の面でも、この自発性は重要です。子供が自分で考えたと感じると、答えを受け取るだけの学習より記憶に残りやすく、次の問題にも前向きに向かいやすくなります。特に、算数が苦手な子供に対して計算以前に考えることへの抵抗を下げる入り口として有効です。遊びと学習の境界を滑らかにつなぐ点が、本書の実用的な価値です。最後に、親子で取り組みやすい家庭学習教材としての実用性。本書は、子供が一人で黙々と進めるだけでなく、親子で一緒に取り組むことを想定した教材としても使いやすい内容です。迷路や条件付きパズルは、答え合わせよりも途中の考え方に意味があるため、大人がすぐに正解を示すより、どこを見てどう判断したかを一緒に確認する学び方が向いています。そのため、家庭での会話を通じて思考の過程を言葉にする練習にもなります。これは学校のテスト対策とは異なり、学習習慣や考え方そのものを育てる使い方です。また、短時間でも取り組みやすく、日々の学習に組み込みやすい点も実用的です。子どもの理解度に応じて難しい問題を飛ばしたり、後で戻ったりできるため、柔軟に使えるのも利点です。結論として、この本は、5歳から小学3年生くらいの子どもに、算数の入り口として考える経験を与えたい家庭に向いています。特に、計算だけではなく、条件を読む力や 試して直す力、途中で諦めない姿勢を育てたい場合に適しています。幼児向けの単純な迷路よりも一段深く、かといって教科書的な難問集ほど硬くないため、学習と遊びの中間にある教材として使いやすい点が強みです。同じパズル系の学習本と比べても、本書は正解を出すこと以上に考える過程そのものを体験させる構成が際立っています。親子で会話しながら取り組めば、子供の思考の癖や得意不得意も見えやすく、家庭学習の観点でも価値があります。算数を好きにさせることを目的にする本は多いですが、本書は楽しさをきっかけに論理的に考える土台まで踏み込んでいる点で、同ジャンルの中でも実践性が高い一冊です。ご支援いただける場合は高浜雅史ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。